はい、気がついたらこの暦の上ではもう4月ということですね、新入生の皆様ご入学おめでとうございます。新社会人の皆さん、まあなんとか生きてくださいというわけでですね、今回も始めていきましょう。すみやきの学びの苦戦生きた。はい、というわけでですね、改めまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます、お疲れ様です、おやすみなさい。おやすみなさいだとね、このままあの聞かずに寝てしまう恐れがあるので、まあ、起きていただくとしまして、お久しぶりでございます。同人文芸サークル明日から休校ですの住焼と申します。よろしくお願いいたします。はい、1ヶ月ぶりの更新となりましたが、皆さんはお変わりはないでしょうか。あの、まあ、先ほどもまあ話したんですけど、まあ、新年度ということで環境がガラリと変わった人もね、中にはいるんではないでしょうか。なんて普通なことを言って普通なことを言って始めましたけども、わなび的に、まあ、このわなびのくせ生意気なですから、まあ、わなびに関することを話しますと、この年度始めっていうのは結構あの小説ってあまり進まないもんなんですよね、なんですよねって、まあ僕の場合なんですけど、環境が大きく変わると、その分あのちょっと精神的にも体力的にもちょっと疲れてしまうので、生活のリズムが慣れるまではあんまりそのなんていうんですか、その私生活自体でもう精一杯になっちゃって、あんまりね、あの小説執筆という時間にね、まあ割く時間も、まあ、気力も体力もねなくなってしまって、あんま書けない時期っていうのが、まあ、4月だったりしますけども、なその4月にあのね、あの春の新人賞が、まあ、ラッシュがね、続いてるっていうのはね、出版社側の何かしらの陰謀なんではないかと勝手に思っておりますけども、はい、で1ヶ月空くと、まあ話すことがまあいろいろあるわけですけども、あそう、まあとりあえずこれに住焼さん久々に聞いたけど話面白くないよ、ブラウザ閉じようかなって思ってる人が、まあ多分、まあ前回の再生数が455人ってことは400人ぐらいいると思いますので、ちょっと先にあの告知だけさせてください。ですね、まあ毎度毎度言ってんですけども、まあ同人文芸サークル明日から休校ですの住焼と、まあ前々から、言っておるんです、前々から名乗っておるんですが、私ですね、文芸同人サークルというですね、基本的に小説を書いて、同人誌を作っているというサークルにですね、所属しておりまして、その名前が明日から休校ですというんですけども、その明日から休校ですがですね、イベントに、同人イベントに出ます。ですね、第20回文学フリマ東京というですね、文学の同人イベントということなんです。結構盛り上がるイベントなんですけども、小説だけではなくてですね、まあ、文学と自分が思えば何でもいいよっていうレベルで、過去には漫画とかも、まあ、少ないんですけど出てたりしましたね。なんだっけ、やおいちゃんの作者さんと、あとその紅玉いづきさんが合同で書いたやつとか漫画的な感じで置いてあったりしましたけども、はい。で、まあ、過去にはね、ピースの、まあ、今小説売れてるみたいですけど、ピースの又吉さんがね、普通にプライベートでいらっしゃってたっていうね、僕なんかピースの又吉が来てるって言ってわざわざ見に行ったりしましたけど、別にすごいあれですね、又吉さんがすごいな、みんながそうサインしてくださいとか、なんかシャメパシャパシャとかじゃなくて、普通に溶け込んでて、周りの人たちとこう話しながらみたいなのが結構、あこの人、やっぱなんだろう、その文振り側の人だみたいなね、芸能人というよりは、なんか、本当、文学側の人だって思ったりとかしましたし、あとは結構ね、プロの作家さん、まあ、僕のサークルも、まあ、一応宇月龍之介ってプロいますけども、プロの作家さんも、サークル参加してたりとか、そのイベントに遊びに来てたりとかね、いろいろしますので、とてもね、小説読みとか、ね、文学好きの方、ね、わなび の方はですね、もれなく楽しめるイベントだと思うので、ぜひですね遊びに来ていただきたいと思います。2015年の5月4日ゴールデンウィークの月曜祝日です。時間が11時から17時、会場が東京流通センター第2展示場って言うんですけど、これはですね東京モノレールという、モノレールにね乗って、来てもらうことなんですけど、だいたいですけど、だいたい山手線でいうと半蔵門というところで乗り換えていただく形になるかな。まあ、他にも行き方あると思うんですけど、まあ、僕はいつもあの群馬から上京して、上野に着くんですけど、上野に着いてそこから半蔵門に向かって、あ、東京の方が近いかな。まあ、各自ですねあのアクセス等を調べていただいて、まあ、来ていただきたいと思うんですけども、羽田空港近いのでね、ぜひ全国各地から全世界からね、炭焼きさんをね、足で踏んだような食パンみたいな、食パンってなんで食パン足で、まあ、足でなんか踏んだような顔をしている炭焼きさんに会いに行こうっていうね。基本的にね、僕とかあと宇月龍介くんとか、はい、末竹さん、その3人で売り子の方をしてますのでね、毎回毎回わななば聞いてますって言ってくれて来てくれる方いらっしゃいますんでね、まあオフ会というわけではないんですけど、まあ炭焼きの顔をね見に来ていただければ、まあこれ幸いかなと思っております。新刊のね同人誌売りますので、今回はユリに特化したユリのためなら死ねるっていうね新刊を引き下げて、もう僕は書き終えてるんですけども、まあ書き終えてもうそろそろ入稿という形なんですけども、まあそういう同人誌出しますのでですね、よかったら遊びに来ていただけたらと思います。差し入れとか別にいらないですよ、差し入れとか別に、うんっていう感じでね、あ、すげえ聞いててうざかった今まあ差し入れとかほん、マジでフラッ入場無料なんでね、フラッて来てフラッと帰っていただければただなんで、まあ交通費だけなんでね、よかったら遊びに来ていただければと思います。で、基本的に炭焼きさんとは基本的に人と目を合わせられないんでね、炭焼きさんですかって言ってもらえればありがたいんですけども、多分仕事の関係でなんかスーツかなんか着てるのかわかんないけど、わかんないけど、まあどんな格好してるかわかんないですけど、まあ炭焼きさん、まあ炭焼きさんだなって思うと思うんでね、サークルの方来てもらえばね、サークル番号がいくつでしたっけ、ちょっと待ってください、こういうのは準備しとけって話ですよ、ね、うまく話してつなぐというね、そういう小粋なテクニックも持ち合わせていない私ですので、まあ、少々お待ちいただいてですね、はい、UNO 74番ですね、小説ユリというジャンルのブースにおりますのでね、入ってまあ、ユリブースに向かって歩いてもらうと、なんか BL とユリの狭間にいますんで隣は BL ブースで、僕たちっていう、ね、なんだったらその入ってきてユリのトップバッターみたいな感じでいますんでね、のまあ運営の方が気を利かせていただいたのかどうかはちょっとよくわかんないんですけども、まあ、まあはい、まあ、そんなこんなでいますので、よかったらね、一声二声おかけいただいてですね、皆さんね、ご家族、ご親戚、ご友人、お誘い合わせの上、ぜひ、ね、文学沼東京、第20回文学沼東京遊びに来ていただければと思っております。はい。はい、というわけでね、まあ、あとはまあ、ブラウザ閉じてもらえばいいんですけども、まあ、個人的な、まあ、僕個人的としては、まあ、4月に入ってから多少環境が変わりまして、今までが、まあ、今までに比べてその帰る時間がだいたい今のところ帰る時間が毎日11時ぐらいになりましたね。深夜の11時ぐらいに帰ってくるっていうことなんですけど、今ちょっと電車を使って通ってるんですけど、電車の中で今プロットを練ったりとか、あと読書したりとか、そういう時間が結構あるんで、車を使ってた、まあ駅からまた車なんで、まあ車使わないわけじゃないんですけど、車を使ってた時に比べればだいぶ小説にかける時間は増えたので、まあだから今は結構一番ちょっと、うん、小説を書きやすい環境にはあると思いますね。うん、だからこれがあと、はい、何年か続くと思うので、多分今年来年あたりは、うん、まあそれこそ3月の中旬から4月の 初めぐらいまでちょっとバタバタしてて、ちょっとおかげでこのラジオも上がらなかったんですけども、うん、で、あの、で、無事にですね、あの電撃の方にも、電撃小説最初の方にも出せましたのでですね、あの、とりあえず春はこれぐらいかなと思うんですけども、はい、あとは夏以降になるかな、夏以降に出せればいいななんて思っております。あと、あの、前から言ってるんですけど、あのノクターンズノベルっていうね、あの説明文の方に、あの僕の小説家になろう専用のアカウント、あのすみやき09032だっけなっていう、あのツイッターアカウントありますね。そこから飛んでもらえば、今あのちょくちょく、まあそれもちょっとお休みしてたんですけど、まあ、ちょくちょくあの小説の方、あのアップしますんで、そちらの方見ていただければという感じで、まあとりあえず学び活動はしてますんで、ね、あの温かく見守っていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回あの1ヶ月巻くとですね、お便りがいっぱい届いております。あのこのいっぱいっていうのは、あの普通は例えば、何ですか、全然来てないけどいっぱい来てますよみたいなことをあの言いがちなんですが、本当に結構もらってますんでね、ありがたいありがたい。いつからこんなラジオになってしまったんだかっていうね、すみやきさんが手の届かないところにいるなんてことはまあ全くないんですけども、まあそんなことでですね、 いっぱいいただいておりますので、じゃあ、どれから読めばいいかな、 どれを、どれを読んでないのかがまだわからないんですけども、うちの兄貴はこんなに学びなわけがないさんは読んだね。緑のアンパンさんも読みましたね。あ、はい、緑のアンパンさんからも、あの、新しく来た、あの、前回ね、あの、何でしたっけ。テーマとか、話にテーマがない主人公は何をしたいか分かんないっていうことに関して、まあ僕が、あの、クソ生意気なことを言ったんですけども、じゃあ、それに関してのお返事という形でですね、あの、ラジオネーム緑ランパンさんから、すみません噛んじゃった、緑ランパンさんからいただいてますんで、ちょっと、こちらの方をご紹介させていただきます。すみやきさんのアドバイスのおかげでめでたく MF1 時を通過できました、緑ランパンと申します。おめでとうございます。ていうか、僕もあの一時通過者の中にあのペンネームあったんで、あって思って、ていうか なんだろうね、このなんか、あの多分よ、まあよくわかんないけど、その例えば予備校とか、あの塾とかで、あの教え子が受かったらこんな感じかなみたいな感じなんですけど、まあ勝手に思い込みなんですけどもね、あのこのラジオのリスナーさんがね、どんどんね、1時2時3時って言ってね、いずれプロになっていただければ、もう僕なんて、あのとっとといてさっさとデビューしちゃっていただければね、うん、僕も嬉しいと思うんでね、僕も嬉しいのと、あと単純にあの俺勝手にライバル心燃やしますんでね、あのそういう感じで頑張っていただきたいと思いますけど、この度は丁寧な回答ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたというか、いや、そんな大したもんじゃないですけど、周りに創作の話をできる友達もいないもので、一人でいくら考えても答えが出なかったのですが、すみやきさんのアドバイスで霧が晴れた思いですっていうか、まあ、別にこれからあの MF の一時ページ飛ぶことはないと思うんですけど、あの緑ランパンさんがあの正直年上だと思ってなくて僕つうか、あのすみません、なんか僕みたいな青兄さんがなんか偉そうなこと言って本当申し訳ないって感じなんですけど、なんか結構あのもう結構なあの年、ちょっと結構なお兄さんなんで、あのそのなんだったらもう先輩チースみたいなパン買ってくるレベルですよ。緑のアンパンさんにアンパン買ってくるレベルですよ、本当に。だからそういう、まあ、あんまうまくない、あんまうまくないんですけど、まあそんな感じで、もう、なんだったら僕のアドバイスなんて、もう本当になんか、なんだろう、もう、すっごいなんか、今日すごい恐縮な思いですけども、はい。なんだろうね。だから僕より上の人が聞いてるパターンだって、それはそうあるから、あんまり偉そうなことをブツブツ言っていると本当になんか本当になんだろう、そのあんまり学がない人なのかなって、学がないというか常識がない人なのかなみたいなそういうふうに思われてしまいがちなので、ね、あの今度からは気をつけようかななんて思っておりますけども、うん、ね、あので、何でしたっけ、何でしたっけ、読みますよ。特にテーマとジャンルは違う、邪魔者は悪者が人でなくてもいいというのは目から鱗でした。女の子、可愛い、萌え、エロの中に主人公の意思が一切ないとのお言葉。 胸に刺さると同時にハッと刺さられました。まさにヒロインを動かすばかり主人公の影は薄くなっていたと思います。投稿作でハーレムラブコメは難易度が高いようですが、自分で好きで書いてて楽しいジャンルですし、スミヤキさんのアドバイスを聞いて、突破口も見えた気がするので、今書いているのが完成したら次の作品で、再挑戦してみたいと思います。創作意欲はムクムク湧いてきました。本当にありがとうございます。受賞した暁には商品でかっぱ寿司ご馳走しますね、ということでありがとうございます。なんだろうね、本当に褒めまくられてるので俺が書いたんじゃねえかって話ですけど、緑ロンパンさんは俺が勝手に作ってんじゃねえかっていうことになって、まあそれだとしたらそれだとしたら俺がわざわざ別の住所作って別の住所から送って一時通過するっていう結構高度な自演をしなきゃいけないので、まあ、てか緑ロンパンさんが一時で通過したからこそちゃんとリスナーとして存在してるんですよっていう証拠がね僕が作ってないっすよっていうのがねできたと思うんでね、ありがたい限りですけど、いやーてか、まあ、ここまで本当になんだろうね、てかあんまこれから先も、まあ後にも先にもそうなんですけど、なんだ僕の言うことを鵜呑みにするのだけはねちょっとやめていただけたらなと思うんですよね。基本的に本当に使えるっていうか自分にとって都合のいいとこだけ受け取ってもらえれば、なんだったら僕なんて 100% 正しいこと言ってるんだったらもうとっくの昔にプロになってるんで、何かしら間違ってることは言ってるのでね、それに対してちょっと受け取れるところがあれば受け取っていただくという形でね聞いていただければと思うんですけどもね、なんだろう、やっぱり嬉しいですね、こうやって、聞いていただいてる人たちが、投稿でこうね頑張っていただいて、僕なんかねどんどんどんどんこうしていただければと思うんですけど、はい、まあかっぱ寿司ね、20皿ぐらい食べますんで2000円分ぐらいは食べますんで、もしよかったらねおごってください。あとこれから紹介するんですけども、ダッシュ X 文庫、とりあえず集英社のライトノベルでなんか2時通過したとかっていう声あったんでね、もしそういう人はね、宇津木隆之介君っていうのが多分先輩作家さんでいると思いますのでね、僕 の, リアル知人というか、そもそも大学時代からの付き合いのね、本当に作家としてはすごいいい人なんで、作家としてっていうか、基本的に人としてもすごくいい人なんでね、ぜひ仲良くしてくれれば、間に僕が入って一緒にねお酒でも飲みに行ければなと思いますけど、受賞していただきたいと思いますね。ぜひ頑張ってください。はい、ということでですね、緑色アンパンさんありがとうございました。またお便りください。そしてですね、次のお便りですね、ラジオネームキュアトゥインクルにメロメロさんからいただきました。キュアトゥインクル、キュアトゥインクルってあれですか、キュアですか、プリティでキュアキュアの方のやつですか、やつですかって。はい、すみやきさんこんにちは。こんにちは、わななま楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。すみやきさんがナロー作家におすすめしたい最近のライトノベルを教えてください。ナロー作家におすすめしたい最近の、ナロー作この部分で分かんないな。わらびにはいくらでもなんだろう勝手に言えるけど、ナロー作家に関してはなんだろうね、自分がナローにアップはしているけどナロー作家って意識はないからな、ちょっと難しいですよね。ナロー作家で前話したと思うんですけど、何回か話してるんですけど、小説家になろうっていうのはどっちかというとオリジナリティよりもなんだろう、その例えば人気作品のに似たような傾向のやつが好まれるので、多分だけどそのライトノベルっていうよりはナロー作家に関してはそのナローの人気作品を追ってった方が勉強になるんじゃないかなと個人的には思ってます。でそっからまた読み切っても読むのがないよって今そっていうか本当に山ほどあるからナロー小説って、だから本当にナロー作家として行くんであれば本当にナローオタクになるぐらいでナローの人気作品をガンガン読んでった方がいいと思うんですよね。でそれでなんとなくファンがついたら、そうやって例えば既存のラドベとか一般文芸、純文学とかそっちの方に幅を広げていってもいいかなと思います。はい、 で、例えばじゃあナロー作家におすすめしたいというか、まあ、最近のというか、やっぱりあの今こんだけあのな、まあ、おすすめしたいっていうのもあるんですけど、こんだけあの今あの小説家になろうっていうのがすごいあのまああのまあと本当に何百何千って人が読んでくれるっていうね、アマチュアの文章っていうのはなかなか今までなかったはずなんですよね。でその中で今すごいユーザー数もあの投稿者数もすごいいる中で、今そのランキングの上位を占めてるっていうのはすごい才能だと思うんですよね。だからそういうのはランキングのを読むっていうのは結構勉強になると思うんですよ。で現にあの例えば今あの結構、まあ、まとめとかにもなってるんですけど、プロ作家の人がナローに、上げてるっていう現象は多々あるんですけど、それよりもあの要はナロー慣れしてるアマチュアの人たちがガンガン再生数を伸ばしていく、再生数とか閲覧数を伸ばしていくっていう状況があるので、ナロー作家に限定すると僕はそんなにその例えばラノベとかそっちにあの、まあ、広げるよりはそのナロー読者になってしまって、そのナロー読者として何が欲しいかっていうのをさあのまああのなんかけ、まあ、そういう情報をなんとなく分かった上でそれを補うような作品を書いていくっていう方が例えばは手っ取り早いと思うんですよね。うん、だからそのなんだろう、まあワナビに関してはいろんなものを読んだ方がよくて、同じようなものは切り捨てられていくものだから、だから例えばこの作あの最近の作品を読めっていうことにもつながると思うんだけど、最近のつうかまあけどランキングを見てどのジャンルが強いか、まあ大体まあ異世界ファンタジー、異世界転生ファンタジーとかが、まあ、強いですけど相変わらず、でそういうのを見た上で例えば異世界ファンタジーであるんであれば、例えば新しいラノベというよりはあのまあそれでまあランキングのまあ大体のそのナローの小ナロー小説の流行りをじゃあ理解しましたって言った場合、次にやるべきことは古典的な作品読んでみるとまた違うかもしれないですね。例えばファンタジーであれば指輪物語であるとかね、まあ、ゲド戦記だとかそういう昔ながらの古き良きファンタジーとか読んでみるとまた違ったりするかもしれないですね。まあ僕はやってないんで、僕はやってないんでっていうか、僕の場合は基本的にあの恋愛小説を書きたいので、まあ、今ユリも書いてるんですけど、まあ、ユリ の, あの今はノクターンで結構あのユリに関してのあのナロー作家さんのちょっと読んで、で今あのまあ今まあ恋愛に関しては一般文芸の方をねあの勉強だと思って読んでますんで、やっぱりあの一般文芸の方っていうのはやっぱりその文章がうまいんですよね。あのまあラドメの人が下手かっていうと、まあ、全然そういう話ではなくて、比較的そのなんだろう、文章があんま汚い恋愛小説でそんな見たことなくて、で、すごいで一般文芸で一般の人にあのいっぱい読者さんに生まれて文豪化もされてるっていうような一般文芸の作家さんっていうのはやっぱり文章がすごく上手ですよね。そういうのを読んで、あの僕も あんまり文章綺麗な方じゃないんで、あのちょっとそこで勉強させてもらってるっていう段階、まあ段階言ったってもうね、わなび9年目でそんなこと言ってる場合じゃねえんじゃねえかっていう話もまああるっちゃ、あれ10年目にしてそういうことをやってる場合じゃねえんじゃねえかっていう声もありますけど、まあそういう感じでやってますね。だからどっちかというとナロー作家さんは比較的ナロー、まあもしナロベを読むとしたら書籍化されてるやつを例えば一回ナローで読んでもう一回その本で読んでみるとかね、そういうでどういうところが変わってるのか、まあ当然あの一行空きみたいなところ結構あの文字が詰まったりとかしてるはずなんで、そういうところを見て例えばもし自分が例えばナロー作家としてあのデビューするとしたら、例えばこういう1巻2巻3巻っていうもののあのどれくらいの分量で例えばクライマックスを持ってこなきゃいけないとか、そういうことを、まあどうだろう、そういうことを読んで何把握するっていうことが必要なんじゃないかなと思います。うん、でよまあおすすめというよりはまあそのとりあえずそんな感じですかね。で で今やっぱり僕例えばね、昔の僕みたいにナロー小説かっこわらとか言ってる人もですね、だいぶもうナローも結構有名になってきて、結構クオリティ的には高くなってきているので、今のランキングに入ってるものは結構面白いと思いますよ僕は。うん、まあ一番有名、まあ今の1位だとね、無職転生異世界行ったら本気出すとかさ、異世界迷宮で奴隷ハーレムとかね、うん、面白いんですけど、この辺も、まあ、ちょくちょく僕携帯のナローを見れるビューアーみたいなやつ、今 iPod に、 iPod じゃねえよ、 iPhone に入れてるんで、それをちょくちょく読んでるんですけども、で、で僕が今一番面白いなって思ってるのがナローのノクターンズなんですね。これ18歳未満の方聞いてたら、まあ18歳になってから読んでいただきたいんですけど、これが結構ね、まあ18禁だから、その官能小説で、例えば山梨ってなんで、いや山だし意味だし、落ちな、うん、いやおい、山梨落ちなし意味なしかっていう風に捉えがちなんですけど、これが結構すごい面白くて、例えばランキングに上がってるやつとかだと、ランキングってどこで見えるんだ、ランキング、まあ日刊ランキングとか、まあ週刊ランキングとか、まあいろいろあるんですけども、まあそうだね、年間ランキングっていうやつを見てもらえばね、王国へ続く道なんて、これすごい面白いんですよ。もともとその、なんだ、多分ナローで書いてたんですね、この方が。ナローで連載してたんだけど、その連載してた作品を、その、なんだろう、描写を、例えば性的な描写を入れてみて、で、場所をここに移したっていう体なんだと思うんですけどね。うん。で、本当になんだろう、正統派ファンタジーで、でしかもその、なんだろう、エロに無理がないというか、その、例えば境遇とかそういうものに関して性描写が出てきてしまうっていう、例えば、ね、あると思います。例えばその、軍として戦ってて、例えば、すごい、例えば男系しかいない中で、例えば何年も戦っている中で、例えば女の人が出てきたら、それはその、まあ、ね、いい年齢の男であれば、そこに性欲的なものを感じてしまうっていう無理がないんですね、エロが出てくることに。だからこういうのはすごい今読んでてすごく面白いんですね。例えば、うん、だからその、例えばなんだろう、まあエロい文章、例えばエロ漫画であるとか、そのエロ小説であったりとかっていうものは、例えばまあそのまあ結構下品な言い方するとおかずに使うとか言うじゃないですか。おかずに使う以前に、これはすごい作品としてすごく面白いっていうね。要はその あるべくしてある性描写みたいなものがすごい僕的にはグッとくるんで、最近だから、でもし18歳以上の人で、例えばラブコメ的なものを書くとか、そういう人はもしかしたら読んでみるとすごい面白いかもしれないですね。特に僕的に王国へ続く道って、まあノクターンズからランキングで、年間ランキングで1位のやつなんですけど、これはすごく面白い。うん、なんだろう、本当になんかファンタジー読んでる、俺ファンタジー読んでるわっていうね、もので18禁で、うん、読めたりするのでね。でしかも未だに更新されて続けてるので、ね、でだからそういうの、ま、更新を待ったりとかいうね、楽しみ方もできると思いますんでね、ぜひ紙媒体の本が好きだっていう、まあ、人もまあ、いらっしゃいますけども、たまに例えば携帯しかないなんていう時があると思うんですけども、まあ、今スマホで、例えば出先で、まあ、文庫本いつも持ってればいいけど、たまたま携帯しかないやって、まあ、携帯の電池がそこそこあるわなんていう時は、ナローの、ね、小説読んでみても面白いと思います。ですね、僕のおすすめとして、あれ携帯がない、携帯を、探すまで少々ください。携帯はどこですか、あれ、ね、普通はね、この携帯を探す時間とかも普通だったら普通のラジオさんだったらカットするんですけど、ね、ここまでお送りするからね、時間が長くなるという。携帯がないとこれから会議で困るんだけど、あれ、まあいいや、まあいいや、ですね、 まあ、検索してもらえば、ナローの、iOS の、アプリとかいろいろあるのでね、それを探してもらえば、じゃあ、この検索すると出てくるかな。あ、そうですね、ラノベルですね。僕が使っているラノベルという、サイトがあります。これがすごい便利。ラノベルっていうサイト、まあ、iOS で、まあ、iPhone 使ってる、僕ちょっと iPhone 以外スマホ使ったことないんで、よくわかんないですけど、iPhone とかiPad をお使いの方は、ラノベルっていうやつを使えば、更新頻度もわかるし、あとそこからオフラインでダウンロードしてそこで読めるので、まあ、僕みたいにその、仕事上で県外のところに行くっていうね人、まあなかなか今のご時世いないと思うんですけど、僕ぐらいしか。で、そういうところに行く場合は、まあこう読めたりとか、例えばiPod Touch ですか、 iPod Touch で要はその無線なんないところでも読めるというね、そういう感じで、まあ iPod Touch 使ってるね、高校生とか、まあこう iPod Touch 使ってる高校生、ノクターンズは読んじゃダメだからね、ノクターンズ18歳以上なんでね、まあまあ、大学生になってから読んでいただくとしてね、まあ、そういう、ね、読書の仕方、そういう最近流れ的にもう今なろうになってますから、まあ、別に手のひら返したわけじゃなくて、これは別になろう作家っていうものにものんなろう作家っていう人たちに向けてっていうことだったらそういうことですっていうことで、うん、だけど、まあ、あながち例えばその手のひら返してナローに行けばそれはプロに近づくかってそうでもない気がするんで、うん、まあそれは人によるかなって思うし、あとジャンルによってもね、例えば僕は多分ユリをこれから先言ったら、ユリでどんな人気が出ても多分ナロー経由で出版はないと思うので、まあ、新人賞経由でもちょっと難しいのかな、わかんないけど、うん、そんな感じで、まあ、書きたいこと書いてっていう方だったらまだその新人賞に応募した方がプロに読んでもらえる、プロっていうかまあ下読みさんに読んでもらえる分、まあ少しは実力あったら絶対拾われますから、だから実力あっても例えばなろうとかだと埋もれてしまう可能性、まあ昔に比べて少なくなったんだろうけどね、それでも実力あればまあ新人賞っていうのは上に通してくれるものだと思ってるので、うん、まあそういう感じで、まあ少なからずなろうに傾倒する必要はないんですけども、もしナロー作家で例えばこれから先、ナロー作家で俺はまあ、アルファポリスだったりとかモンスター文庫からデビューしたいぜって思ってる人はどっちかっつうと新しいものを求めるよりは既存の作品をしっかりね読んでいった方がいいと思いますね。ね、まず型を破るには型を知ろうって、型を知ろうっていうね概念もあります。概念つかそういうね小説創作も結構で言われてることなんですけども、まあ同じその型を破るにはその型を知らなければならないっていう、型を知ってればどこを突き抜ければいいか分かるっていうね、うん、ことなんでね、まあそれを型を知ったらまあ突き抜けるためにまあ古典的なものを読んでみたりとか、例えば映画であるとか漫画であるとかそういう別のサブカルチャーから何かしら感性を吸収したりとか、そういうことも大事になってくるかなと思います。はい、じゃあ次のお便りまだ来てたっけ、来てますね。本当にコメントですだけで終わっちゃうね今回。わあ、なんか件名が変なとこ行った。はい、ラジオネーム匿名希望さんからもいただいております。ありがとうございます。こんばんは。放送では匿名希望と名乗らせていただきたいです。わだなま、毎回楽しく聞かせていただいています。すみやきさんのお学び話を聞いて。あるある、いや、そうだったのか、とうなずくことが多いです。ありがとうございます。私は、今年3月末に電撃大賞に長編を2作品送りました。すごいな。今はゆっくりビブリア古書道を読んでいるところです。はい。今回、わなび的な質問がいくつかあるんですが、お答えいただけると嬉しいです。本当にあれだね、答えを、質問を答えるだけの、ね、回になってしまいますけど、今回はね。はてな、ポメラの使い勝手。外での執筆にポメラを使われているようですね。ノートパソコンとの使い勝手が知りたいです。投稿フォーマットの行と列を把握しながら書けるのか、動作時間、電池等が気になります。うん。物語のネタ、小説を書く上で いつかネタ切れにならないか心配になることがあります。今のところ次の作品のストックが 1,2 作品ありますが、いつか尽きないか不安です。小説投稿時のこと、かっこ細かいことですいません。いえいえ、投稿するときに、簡易書き留めなのは知りますか？印刷するときにはどこで知りますか？今回初めて金構図使いました。お答えいただけると嬉しいです、よろしくお願いしますって書いてあって、あのこの匿名希望さんが匿名希望と名乗らせていただきたいですっていう理由がここから先に書いてあって、ここはオフレコでって書いてあるんでね、うん、まあこれも読ませていただきましたんでありがとうございます。ですね、まあ答えていきますか。まあていうかまずはですね、匿名希望さん電撃大賞ね、一緒に一時通過、まあ一時末にね、まあ一緒に楽しめればと思いますけども、ポメラについて、ポメラに関してもですね、あのちょっといろいろと、まあ今いくつ出てるのか知らないんですけど、まあ安いやつと結構値の張るやつで、まあだいぶ使い勝手が違ったりするんですけども、あれ俺ポメラあったっけ、ポメラね、用意しとけって話ですね。もう本当に全くのノープランでやってるんでね。じゃあ、ポメラに関してですね、じゃあポメラのページを開いてみましょう。ポメラと、はい、まあ、あのキングジムさんというところから出てるやつですね。今僕が使っているのは DM100 というタイプですね。比較的大きなポメラですね。で、あとまあちっちゃい折りたたみ型の DM25 というやつも出てますし、一番古いやつだ、古いやつって今売ってるのかな、ポメラ初期に出た、僕大学生時代に買ったようなやつ出てるのかな、アマゾンさんで調べ、 DM100 じゃねえや、 DM いくつとかのやつなんだろう。ポメラ、ポメラ、12,000、まあ基本的に僕が持ってるやつが比較的まあお高いものかな、うん、結構しますね。っていうかこれ僕もらい、もちょっとあのとある友人にねいただいちゃったものを未だにね使ってるんで、あ、18,000円ぐらいしますね。18,000円ぐらいするやつを僕は、はい、使っております。で、安いやつだと、DM5 とかなのかな ？DM のまあ5だか5だか、まあ多分5だと思うんですけど、あの DM5 ってやつは比較的、あ、DM5 じゃないか。DM10 ってやつですね。僕が持ってたのは DM の10ってやつですね。これが、まあ僕が何年前だろう、5年前ぐらいになるのかな、5年前ぐらいに買ったやつですね。折りたたみできるタイプなんですけども、うん、折りたたみできて、多分バックライトがついてないのかな、あ、けど今はあれか、どれでもバックライトはついてるのかな、あの初期のやつだとバックライトがついてないバージョンとか結構あるので、 DM、 まあ持ち運びには便利ってやつですね。あの基本的にあの、うん、僕が使ってる DM100 ってやつだと、まあ、僕財布が長財布使ってるんですけど、長財布よりちょっと長いぐらいのやつなんで、基本的にあのポケットに入れてとかだと無理なんですけど、 DM10 ぐらいだったらポケットに入れて、はい、持ち運べるっていうレベルですね、はい、DM10、 あ、それでも1万円ぐらいしますね。それだったら2万円ぐらいして DM100 買っちゃった方がいいかなと思うんですけども、うん、なんで今その DM100 っていうのを僕が使ってるからという わけではないんですけど、あのおすすめしてるかっていうと、多分まあデム10とかのレベルだと多分特化品で1万円切るんだと思うんで、まあ試しにってわけじゃないですけど、まあ買うことはうんおすすめしますけど、この書式って関しことに関して、DM10 だと多分縦書きができないんじゃなかったかな、多分できないんだと思うんですけど、で、あの今使って DM100 っていうのは縦書きができるんで、基本的に小説に近い形で書けるっていう、感じで、はい、で書けます。で、書式に関しても、まあ、僕の場合そんなこだわってないですけど、書式のあのまあ元からあるその書式のまま使ってるんですけど、まあ、比較的 DM100、まあ、じゃあちょっと DM100 について、話しますね。DM100 に関しては、縦書き横書き自由にできますし、あのバックライトも一応ついてます。だからあの例えば夜ね、あのまあ夜バックライトがついてるからつっても、あのキーボードが見えなき見えが光るわけではないので、あの比較的、まあ、夜真っ暗な中で書けるかっていうと、まあ、微妙なラインですけど、で、5.7 インチ、まあ、5.7 インチって僕はよく分かんないんですけど、 あと、親指シフトっていうのを使いますね。あの、まあ、一度はまだ見は挑戦してみてめんどくさいからやめるっていうね。あの有名どころだと春日の、あの鈴宮春日の憂鬱の谷川流る先生が親指シフトで執筆していたなっていうね、まあ答え、まあ、有名な話かどうかよくあるんですけど、で、あの Bluetooth でパソコンに連携したりとか、ポメラ、あの iPhone とかね、あけど iPhone とかに直接入力できるっちゃできるんだけど、そんなに小説を書く上ではそれほどあんまり、うん、あんまり Bluetooth があるから役に立つなぁと思ったことはないですね。はい。まあまあそういうこともあります。で、基本的にあの ATOC が入ってますんで、基本的にあの、なんだろう、変換機能に関しては、まあそこまでは、あの、なんていうんですか、そこまであの苦労することはないですね。で、文字数と行数も一応できるんですけど、基本的にどっちかっていうと、その例えばワープロソフトで書くみたいに、例えば 42×34 で何ページ書いたとかっていうのはちょっと分かりづらいですね。その点はどっちかというとポメラを使い始めると文字数で、あの大体どこまで1000文字書いたとか2000文字書いたとか、そういう概念になってくると思うんでね、まあ、そこは多分概念の違いだと思うんですけども、例えばあの、まあ、本当のなんていうんですか、あのシナリオライターさんとかだと、まあ、シナリオライターというか、まあ、ライターさんだと例えば何キロバイトとか言いますからね。俺今でちょっとその概念がよくわかんないですけど、何キロバイト書けば何どのくらい書かなきゃいけないのかっていうのもよくわかんないですけどね。で、ノートパソコンとの使い勝手、まず一番でかいとこ、ノートパソコンは、遊ぶもの誘惑がいっぱいある、ネットもできるしゲームもできちゃうしね、あの基本的にネットができるっていうの、これはまあ、誘惑ですね。基本的にあのポメラは打つことしかできないんで、基本的に他に誘惑はないっていうことだけですね。パソコンで書いてると、いつの間にか皆さんもね、あのいつの間にかあの小説書こうと思ってワードを開いたはずなのに、いつの間にかブラウザを開いてニコ動を見てるとかで、ね、よくある話だと思うんですけども、まあ、それがポメラだと基本的にないのと、あと基本的にあのテキストだけなんで、他のソフトが例えば不調だなとか思った時に、例えばワードまで重くなって固まっちゃったよなんてことがあるかもしれないですけど、まあ、そういうこともないかなという感じですね。次、だからフォーマットと行と列を把握しながら、まあ、できるっちゃできるんですよ。42×30 できるかな。けど、まあ、モニターがいくらでっかくなったとはいえ、まあ、ノートパソコンに、まあ、ノートパソコンに比べたらちっちゃいんで、比較的そこは、書式把握して書くとじゃノートパソコンの方がいいですね。うん、それか、まあ、まあ、ノートパソコン、その例えば一太郎とかワードとかでちゃんと書式に関して 42×34 で執筆したいっていう人はあんまり向いて てないかもしれないし、まあ、慣れれば、例えばもともとそのエディターとかで書いてるような人は全然大丈夫です。そっちの方が、はい、エディターとかメモ、僕はメモ帳でずっと書いてたんですけど、今まで一番軽いんで、メモ帳とかテラパッドっていうので書いてたんですけど、でそういう人はもうポメラは向いてます。動作時間、電池に関してなんですが、これは炭酸なんですよ。炭酸電池2つなんで、炭酸電池2つで多分、いやけどそれでも 2,3 週間持つ気がします。まあ今どんだけ使うかによるんですけど、1日 1,2 時間書いてても多分2週間以上持つんじゃないかな。うん、結構持ちます。すぐ終わるっていうことはないです、ノートパソコンに比べて。だからずっと基本的な例えばまあ、ノートパソコン持ってて、あバッテリーないじゃん、ダメじゃんって思った経験はありませんか？まあないかもしれないですけど。でポメラの場合、あ電池ないや、じゃあちょっとコンビニ寄って乾電池買ってくるかっていうので、まあ、乾電池買ってもいいし、まあ、エネループ持ってるんだったらエネループ、まあ、エネループがあればエネループで、まあ、一番なんていうんですか、燃費は少ないですからね。そういう感じなので、基本的に電池は気になりません。 どっちかっていうとノートパソコン使ってた方がすぐ切れますよね。だから基本的に電池がないっていう状況がまずないです。はい、そんな感じで、ポメラ、基本的に僕はポメラじゃないと書けない体になってしまいました。 DM、 ポメラの DM100 っていうものがないと書けない感じになってしまいました。あとはまあ基本的にまあ、Amazon とか比較サイトとかありますので、その辺をね読んでいただければと思います。で次は、あとノートパソコン、例えば調べながら書くっていう人だったらもしかしたらノートパソコンの方が向いてるかもしれないですけど、まあ、今ねスマホとかありますんでね、分かんないとかだったらスマホで調べてポメラでカチカチっていうことは結構、うん、いいんじゃないか。まあ、僕そんな感じで書いてますね。次、小説を書く上でいつかネタ切れにならないか心配になることがあります。うん、心配になる、ネタ切れになったら考えればいいんじゃないかなって思うんですけど、っていうか正直なんだろう、僕は比較的書いては投げ書いては投げを結構 してるんで、10年間もやってると。だからそれなりに中途半端に書いたストックがいくつかあるんですよね。それをまた書き始めてみたいなことは結構やってます。だからサクソク 1,2 作品あれば十分だと思うんですけどね。うん、ふとした瞬間に湧いて出るアイデアをすぐ忘れるんじゃなくて、そこに書き留めておくぐらいしといた方がいいかもしれないし、うん、あと基本的にネタがないっていう時は何でもいいんで作品に触れることですね。パクリになるっていう、まあ、人もよくいますけど、例えば、まあ、大塚英二さんとかそのパクリのパクリだったらそれオリジナルだっていう話ですよね。例えばその例えば何かの既存の作品をパクリがあって、さらにそこからそこもう一つぐらい転化されてパクれば全然それはオリジナルになるっていう。で基本的に例えば映画だったりとか、まあ、ゲームだったりとか、うん、漫画だったりとか、そういうんで、あこういうの書きたいなって思った時がそれがネタなんで、まあ、そこからどうつなげていくかっていうことですよね。だからそういう意味だといろんな作品読んでいくっていうのはね、いいことだと思うんで、うん、とりあえず既存の作品を読むことかな、ネタ切れにならないのはね、うん、まあそんな感じかな。あとよく聞くのがトイレとかシャワー浴びて、風呂でシャワー浴びてるときっていうのが一番思いつくらしいね、人間。基本的に緊張の糸がほぐれ、何、緊張から解放された瞬間っていうのが一番物事を考えられるらしいんで、もし何、アイデアに詰まったらシャワー浴びてみたりとかいいかもしれませんね。トイレ行ってみたりとかいいかもしれません。じゃあ最後ですね。投稿するときに書き留めなどは してないですね。一切しないです。そもそも僕レターパックも使わないんで、なんでレターパックを使わないのかっていうと、僕の場合そこまで分量書かないので、なんだったらその応募規定の250枚以上だったら256とかで応募するタイプなんです。基本的にレターパックの方が高いので、まあ、追跡機能ってあるんですけど、基本的に僕の場合なんだろう、レターパック用意してガリッガリに用意してこれで大丈夫だっつったと一乗地で心が折れちゃうので、まあ なんだろう、逃げ道を探して、例えば、ああ、あれは届かなかったんだねみたいな、まあ、それも評価シート来ちゃうけどみたいな、そんな感じ。っていうか、なんだったら、その、届いてるかどうかって評価シートくりゃ分かるじゃんっていう考え方なんで、はい、そんな感じですね。だから、基本的に簡易書き留めとかしたことないです。ただ、普通郵便で送ります。悠々窓口っつって、24時間のやつで、ギリギリ消し印の、消し印が変わらない12時までのギリギリで、まあ、普通郵便で送ってます。次、あと、まあ、買い書き留め、基本的にここ送ったよって、写メ撮ってブログにアップしたいんで、基本的に普通の茶封筒ですね、僕は茶封筒に書いて送ってます。次、印刷するときにはどこでしてますか？うちです。家です。家のパソコンです。昔はね、大学の図書館のね、プリンターなんていうのをよく使いましたけどね、結構職場のとか学校のっていう方結構いらっしゃいますけどね、基本的に、まあ、職場と学校が使えない方。で、キンコーズっていうのはちょっと僕は馴染みがないんですけど、これは印刷してくれるってこと？印刷会社ってこと？セルフサービス。これは何？お店に行くの？全然知らない。っていうか、そんな店がない、基本的に匿名希望さんは炭焼きがどんだけどい中に住んでるかってことを忘れがちです。忘れがちですっていうか、そんな、覚えてろって話でもないんですけどね。あ、店頭でパソコンをレンタルしてそこから印刷できますせみたいなもんか。はぁ、なるほど。うまい商売してるなぁ、こういうところは。店舗案内。あんのかな、近くに。ですね、今調べたところですね、キンコーズ、あるのがですね、仙台、千葉、東京、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、九州エリア。九州エリアってどこなんだって話。九州エリア。九州エリアでも各都道府県にはないでしょ。あるの？鹿児島、熊本、これが、福岡で、長崎か。ね、見事な真似に群馬県ありません。金鉱図。ね。っていうか、北関東全滅じゃねえかって話ですけど。あと、近いところで言うと、埼玉とかにもないんですね。まあ、立川店とか、東京近郊先に東京近郊に住んでる方、うまいこと言う。うまいことはない。まあ、東京近郊に住んでる方はね、近郊をぜひ使っていった。まあ、そういう使い方もできると思うんですけど。なんだろうね。あとは、なんだろう。コンビニのプリンターで USB が使えるみたいなやつ。まあ、あるところはあるみたいですけど。基本的に小説の原稿を印刷してるところを他人に見られたくないんですよね。もし紙詰まってすいませんってなって店員さんが来て、なんか小説印刷したらちょっと恥ずかしいからね。うちでしてます。安いプリンターでやっております。これはエプソンのですね、PX101 というですね、安いパソコンで、ね、ちょくちょく印刷しております。それで十分だと思うんですけどね。だから逆に、こういうサービスがあるということをね、教えていただいてありがとうございますという感じですけど。まあ、使うことはないなぁ。だって群馬にないもの。見事なまで群馬に隣する県すべてにないんですよね。栃木、埼玉、長野、新潟、福島、全部ないですね。すごいな。できたらいいですけどね、金コース。はい。というわけで、まあ、こんな感じでお答えしましたので、ね、匿名希望さん、よかったら、ご参考になさってください。ということで。それでも、じゃあ、ちょうど1時間ぐらいですね。じゃあ、こんな感じで、もしよかったら、そうだ、コメントリスがあった。というわけで、こんな感じでですね、答えていきますように、お便り、お待ちしております。 はい、というわけで、次はですね、たまにたまった、コメントレスの方行ってみたいと思います。前回ですね、再生数455、聞いてるね、聞いてるね、455、コメント45、いただきました、ありがとうございます。というわけで答えていきましょう。ウポ2ありがとうございます。初感ですよ V の水野春夫さんの初感ですよ V の炭焼きさんの水野春夫パロだ。なんか僕のラジオ全部聞いてる方かなっていうか、あれですよね、あの僕のあのふと考えることがあって、僕の全なんだろうネットに発してるものを全部聞いて読んでる人はいるのかなと思って、ブログをもう8年ぐらいやってるし、ブログ8年やってて、小説もまあいっぱい、まあいっぱいっていうか、まあ上げてるじゃないですか、そこそこ上げてて、でラジオも240本ぐらい上げてるんですよ今全部で、全部それ聞いて、全部俺のブログチェックして、全部俺の小説読んでくれてる炭焼きさんファンはいるのかな、このように。皆さんね、ぜひ試してみてください。何時間ぐらいかかるか知らんけど。はい、次、ムスカはムスカ、ムスカって何、何がムスカ、あー、なんかランキングみたいな話してましたね。ムスカ入って、ムスカは、あ、けど僕ね、ムスカと同い年になっちゃったそう、ムスカと同い年なんですよ僕。どうしましょう。ムスカがね、ムスカいくつだった、確かね、ムスカがね同い年なんですよ僕。どうしてこうなったって話ですよね。ムスカと同い年でよ、どうしてくれよ。ていうか逆にムスカ、逆にムスカ20代だったのかよみたいなね。ムスカはね、ムスカ28なんですよね28で俺あんなことできないよ俺まあできやっちゃいけないんだけどさ、もう何あそこまでの貫禄、本当に俺本当中二のままなの、お味噌だからさ基本的に。いやー参ったね。ハウルも27で超えちゃったよ、ハウルも。本当にどうしましょうこうやっておじさんになっていくんですよね私は。はい、次、淀川さん、こんばんは。淀川さんじゃないですよ、あの水野春夫さんですね。あのいやー映画って本当にいいもんですよね、ですからね。耳すま見るのが辛いです。何なんだろうね、まあ見るのは辛いけどさ、辛いっすか、リア充見てるとテラスハウスとか見るよりは辛くないと思うんだけどまあテラスハウス今やってないけどね。はい、次、ちょっと涙声になる炭焼きさん、あのちいたけおさんのね声についてちょっと説明したとかね、タイトルコールまで20分ジブリについて語るラジオはこちらですか、こちらです。次、マジかイケメン爆発しろっていうのは何でしたっけ、あ、なるほど、あのラブコメを、聞いてて、例えばそのイケメンがただモテるだけの話だと面白くもなんともねえだろうって話ですね。そうですね、イケメン爆発しろとは言ってなくて、イケメンたまにいるのがイケメンだけどリア充っぽくない人たまにいますよね。あれちょっとなんだろう、もったいない気がする。なんか本当にイケメンおとなしの人いますよね、イケメンおとなしの人いますよね。だからこうなんだろうな、本当にあのこの人社交的だったらすげえモテんだろうけどって、だけどすごいこっち的な友達になれるよっていう、こう俺的な炭焼きさん的な感じでも好感が持てるよって人結構いますよね。次、一時、投稿作に劣化日照やキョンが大量に溢れたという話ちなみに俺も書いたですよね。なんかキョンのあまりしたくなるからね、てかまあ俺ももろキョンには影響を受けてるからね。次、ラノベで一発当てれば、何年後かは年収500万ならないですね多分。いやなんかっていうかね、ラノベ作家年収とかでググらない方がいいですよ、夢壊れちゃうから。次、ダブルワークで200万円以下とはフルタイムじゃないからですね。フルタイムではないですね。だから本当にダブルワークでフルタイムで働いてたら僕ちょっと壊れちゃいますんでね。まあほどほどにやってますんで、まあその程度です。 次、北海道旅行行くぐらいだから無事はなんだと思ってた、北海道旅行もですね、職場の旅行なんで完全に僕からは金は出てないです。次、1日100キロ運送屋、運送屋だ以外でも100キロぐらい、営業の方だったら100キロぐらい普通にね、小林アブドだって、まあ僕の別のラジオの相方も言ってましたけど普通に行くらしいんでね、まあけど運送的なこともしてます若干。はい、次、群馬の星かっぱ寿司、あそうなの、群馬チェーン、群馬チェーンではないにしても、何群馬発祥なの違う、まあいいや、カニ味噌、カニ味噌うまいよね、かっぱ寿司のカニ味噌ね、カニ味噌とあとあん肝みたいなやつうまいよね、もうね漏れなくプリンターいっぱい入ってるやつうまいんですよ。大体かっぱ寿司はね軍艦がうまいよね、白子ポン酢みたいなやつがたまに、まあ今あるかどうかなんだけどあったりとかさ、なんだろう、最近食べてないな、かっぱ寿司。ダイエット中だから食べてないんだけど。食べたい、かっぱ寿司。次。今2015年だよ。なんか2013年とか言ってましたね、この放送中にね。自分の、今のセリフもわかんないのかっていう、おっさんの話ですよね。おっさんですね。次。真面目に創作の話を語るすみやきさん、新鮮、まあね、ふざけたことしか言ってないからね。次、群馬で年収200万円だったら東京で500万、どうす、500万じゃない、300万、いや、わかんない、その割合はわからないかな。だって、いや、人によっては300万、400万平気で稼いでる人がいるから、群馬ではっていうことでもないし、群馬だってね、大企業は結構ありますからね、まあ、ヤマダ電機、スバル、三共あたりは結構でかい会社ですよ、群馬でも。そこ、あとは、まあ、その辺に入ったら、まあ、もう、桁違いな年収ですから、まあ、東京との比べ方、ちょっとよくわかんないです。群馬だと40代でも年収300万円台が普通かな。あ、そうなんですか。結構、群馬県民の方ですかね。300万円。だからなんか、希望がない。この先この先あんま希望がない、次、正社員じゃなくてパートタイマーではないです、正社員です。はい、次、荷物を運ぶ仕事パートでやってるの、まああんまでかい声で言えないけどそうですね。はい、次、運送は時給じゃなくて荷物1個につきいくら、いや僕の場合は日給ですね、日給いくらって感じです。次、資格を取るのは就職のためっていうか今の仕事のためですね、今の仕事のために夜間仕事行ってない夜間をちょっとね、勉強に当ててます。次、ウズイクの年収は聞いたことない、聞こうと思わない。次、森津はもういいよ、森さんは森さんでしょうって思うんですけどね、いつもね。働いた経験がほぼないそうだから、バイトも厳しいみたいだなって。まあ、っていうか、なんだろうね、もう最近森さん、ちょくちょくツイッター更新してるからあれだけど、森さんウォッチャーと炭焼きさんウォッチャーはこう重なってんのかなっていう話ですけど。まあ、食歴、だから前も言ってるんですけど、面白いもん変えた勝ちなんで、まあ、小説、わなびにしてはね。だから今、どんな仕事して、例えばわらびっていうことに関してだと面白いもん書いたもん勝ちで、例えば獄中で面白いこと書いててすごい有名になったけど今獄中ですって言ってたとしてもわらびとしては成功してるわけじゃないですか。それ人としては知らないですよ。人としての成功って何？教えてくれよ誰か。本当に教えてくれ、それは。なんてか、もうね、なんなんですかね。例えば俺が、まあ、仮にも、まあ、万が一ねえと思うけど、その、なるべつが、まあ、小説家になって、小説家ですんげえ、例えば5億とか稼いでたとしても、なんだろう、一人寂しく広い家でなんかカップラーメン吸ってるようじゃ、そんな幸せじゃないですよねっていうことなんですよ。人の、幸せは人それぞれが決める、密造的な感じですよ。だから人は人。はい、次。資格を取るために専門へ行ってる。まあそんなもんですかね。まああんまでかいことは言えないですけど。次、関西人みんな面白いというのは群馬県民はみんなこんにゃくできているというくらい例外が多い話。なんかよく言われますよね。まあだけどね、群馬県民のほとんどこんにゃくでできていますからね。まあ、まあ、みんな面白いんだと思うんですけども。次、使い回しするときにやりがち書式違反。そうですね。結構ね、40ほにゃららかける42-34 とか40-34とか結構近いところにニアミスなんでね、皆さん気をつけてください。ちっちゃい女の子とか好きだから、まあ僕はちょっと範囲外ですけどね、僕基本的にキッズアニメの母親をちょっと狙ってるような狙ってはいないです母親キャラ萌えなんでね。次、 底辺で這いつくばって生きている炭焼きさんに励ましのお便りを送ろう、ね、今回4つ来た、ありがとうございます。次、形から入って万年筆買っちゃった。あ、それもいいですね。形から入ってだってポメラ買うっていうのも形からだからね。自分のカンフル剤として高い買い物しちゃったからやらざるを得ないっていうのも多少、まあ、必要とは言わないけど、まあ、そういう形もありでしょう。次、服ん服じゃねえ、腰痛は学びの宿命ですよね。腰痛い時はお布団に仰向けに寝転がって、執筆できるガラケー執筆ね、一回やってたことあるけど、うん、まあ何もやらないよりはって感じかな、僕にとっては、うん、けどガラケー執筆いいですね。ガラケー執筆、今のガラケーとかだ SD カードとか使えるからね、使えるのかな使えるからねって適当に言っちゃったけど、あのパソコンに直つなげられたりするから、うん、まあいいかもしれない今は、うん、まあスマホはあんま執筆に向いてないからね、どっちみちね、うん、あと基本的に今と、あ、けど最近だって腰痛出てきたけど、あの結構なんだろう、うーん、力仕事なんで腰痛いとか言ってらんないレベルがあります。次、明日から休校ですですみたいな、それはなんだっけ、国立高坂からからってやつですね。次、見たで、目わらわだっけ、いいね、なんだっけ、かぐや姫の物語のね、あのちっちゃい子ね、その噂聞いて DVD 変えたら影あってショックでした。影がないっていうことに関しての都市伝説、あのトロルのことみたいな、あ、そう、トロルっていうのも入ってくるんですけど、あの隣のトトロ の都市伝説って影がないこと自体が怖いことじゃなくて、まあ、あんまりぐ、まあ、本当に興味のある人だけはググってもらいたいのが、隣のトトロ狭山事件ってググってもらうと結構怖いことがいっぱい載ってます。あのまず、まあ、簡単に、まあ、大雑把に言うと、絵本に出てたトロルのことって言ってるんですけど、その絵本に出てた、あの、まあ、サツキが言うじゃないですか、サツキが言った絵本に出てたトロルのことっていうのは、まあ、トロルっていうのは、まあ、そのまま訳すと死神っていう意味ですね、うん、まあ、そんなことから始まりますけど、そんなことから始まって、まあ、じゃあ話しようかな、大雑把に言うとですよ、大雑把に言うと、サツキとメイが死んでいるっていう、まあ、影、それは影の問題ではないっていうことで、まず、なんでそのサツキとメイで、まあ、まあ、なんだったらその、まあ、言われてるのが、例えばなんだろう、おばあちゃんが持ってきたサンダルが本当はメイのなんだけど、本当の強がりで、あのサツキが強がりで、あのメインじゃないって言ったみたいな考察があったりしますよね。で、実際はそこでもうメイちゃんが死んじゃってて、で、あのお願い、私をメイのところに連れて行って、その一言でサツキがもう、あの死の世界に行っちゃうっていう、で死の世界に連れてっていうのは、あのトロルっていう、まあ、死神っていうものを元にしたトトロであるっていうね、そういう、まあまあ、考察はいろいろある。で、まあ、その言ってみれば狭山事件っていう事件があって、その、まあ、すごい、あの兄弟で、例えば妹がいなくなって必死に探した姉が、その化け猫にあっただっけ、なんか化け猫にあったみたいなことを供述しているみたいなね、そんな事件があるんですけど、で、まあ、あと四国山病院っていう元のね、四国山病院のモデルがね、そういう病院でねみたいな、そういろいろ、あの考察はされてんでね、あの結構ね、あの話、あの調べると結構怖かったりするんで、あの、まあ、本当に、あの、なんだろう、うん、まあ、興味がある人は調べてみてください。ちなみに、あの、この手の、あの、何あの、何都市伝説、クレヨンしんちゃんは都市伝説とかありますからね、本当は、あの、どうしてクレヨンしんちゃんはクレヨンっていうのみたいな、そういうことも結構ね、調べてみると面白いけど、まあ、それは完全に都市伝説なんでね。はい、次。ほのぼの系が好きなんです。ほのぼの系好きですね。うん。ほのぼの系というか、何回もリピートしたくなるようなの好きですね。NG 回聞きたいです。NG 回撮ってません。あの、撮ってませんっていうか、その、録音ボタンを押して消してますんですぐ。はい。その状態まさに俺と被ってるっていうのは何ですか？這いつくばって生きてます。みんなして這いつくばっていきましょう。次、リアルすぎてコメント困るんだ。そうでしょう。わららも聞いて集英社ライトノベル新人賞3次通過ですよ。プロになってください。プロになって、あの宇月龍之介と、あの 宇津木龍之介となんか守衛者のなんかパーティーで会った時にすいません炭焼さんのラジオを聞いてるんですけどもっつったらあじゃあ飲みに行こうかいって話にはまあ宇津木龍之介的になるかどうか知らんんですけどまあその感じで僕とね繋がってもらえばいいです。やっとマンネリ超えて中毒者になったのかな。ありがとうございます。まあそう言ってもらえると幸いです。うん、まあちなみにさっきのちょっと俺が喋りたいんで勝手に喋りますけどクレヨンしんちゃんがなんでクレヨンしんちゃんっていうかっていう都市伝説なんですけど確かまたしても死んでいる説ですよ。しんちゃんっていうのはすでにまあなん多分交通事故かなんかって書いてあったかな都市伝説のところには交通事故でもう死んじゃってもしでその下にひまわりっていうのは生まれたんだけどもししんちゃんっていうのがもしこのまま成長してクレヨンしんちゃんっていうのがこのまま成長していたらこうなんだろうなっていうのをクレヨンでミサイが描いたからクレヨンしんちゃんだっていうのがあるんですけどね。まあそれ完全に嘘ですね嘘なんですけどまあそれなんかそれっぽいけどねなんかそんなこと言い出したらキリがないからまあジブリもけどトトロはなんか面白いんですよね。いろいろ調べるとっていうかそれもうトトロに関しても最近全然小説関係ないですけど8.6 秒バズーカのラッスンゴレライっていうのが要は何原爆のことでどうこうとかっていうノリで多分トトロの都市伝説があるんだと思うんですよね。まあ8.6 秒バズーカに関しては公式に違うって言ってますんでね。ていうかあれだけ偶然が重なるとなんかすごい面白いなって感じですけどまあそんな感じかなトトロに関しても。はい、というわけで全部、コメント返ししました。はい、というわけで、じゃあ皆さんね、新生活それぞれ、慣れるまで大変だと思いますけども、じゃあ皆さんね、頑張っていただきたいと、お互い、皆さん頑張りましょう。頑張って乗り切りましょう、この1年をね。というわけで、この1年というか、今年度を乗り切りましょう。はい、というわけでですね、はい、このラジオではですね、お便り、コメント等で募集しておりますので、ぜひ、お便りはですね、コメント説明欄の方にメールアドレスとメールフォーム書いてあります。そしてですね、このラジオの更新情報はですね、休校2010というんですね、僕が所属している、明日から休校ですという、アカウント、そちらでですね、更新情報をやっております。そしてあとコミュニティ登録していただくか僕のユーザー登録隣のすみやきさんとユーザー登録していただければ、更新情報がいきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、あとですねもし、来られるかもし可能な方はですね文学クリマ会場で僕と握手ということでですね、次回も、いつになるか分かりませんけどまたお会いいたしましょう。ここまでのお相手はすみやきでした。さよなら。